私たちはこの礼拝で読む聖書、いただく聖書は日本キリスト教団がまとめております教会歴に沿った聖書日課、それに従って礼拝を守っております。それは4年サイクルで一周するものでありまして、実は今日のこの箇所、ほぼ4年前の今頃同じテキストで礼拝を守っております。初めて聞いてくださる方もありますが、私と同じように何度も何度も今日のこのブドウ園のドノーフの例えを読んできている方々があります。私は思うのです、何度読んでも同じ違和感とでもいうものを感じるわけです。一体何なんだろうか、この例えは一体何かと。しかしこれは主イエスが十字架に向かう最後の例え、この例えをもって いわば例えの教えは終わりになって、でエルサレムの十字架につけられていく、そういうある意味締めくくりになるような大事な例えのはずであります。ですからあまり情緒的に反応するのではなく、丁寧に向き合い見ていきたいと願うのです。まずそもそもの大前提は、このブドウ園を作ったのは主人である、神様が例えられているわけですが、主人である神様だということであります。つまりブドウ園の所有権は主人、神様にあります。ですから今日の例えの最後のところで、ブドウ園を他の人たちに与えるだろうと言われているわけです。誰に貸し与えるか、その権限を持っている。そしてよく見ていくと、このブドウ園は柿も巡らし、絞り場も掘り、見張りの櫓、これ塔のことですが、見張りの櫓も立てて、つまりブドウ園を万全に整えているということなのです。これは全く何もない荒れ地にいきなり、さあ行って開墾しろ、そしてそこから収穫を上げて年貢を納めろなどと言ってるわけでは全くないわけです。素晴らしい、本当に整えられたブドウ園が用意されて託された、これ以上ないというほどの好条件、好待遇であります。農夫とはイスラエルの民、私たちで言うなら旧約の民です。始祖アブラハムと神様がその一番最初に約束を交わしました。アブラハムという人に、あなたは祝福の源となれ、そう言うのです。そしてアブラハムはそのために数えきれないほどの子孫と、その子孫の住む土地を与えようと約束してくださったのです。農夫は雇われたとも言えますし、今日の聖書の言葉で言うなら貸し与えられたのであります。 ブドウ園を。その約束、契約は、農夫の側が果たすべき責務、責任は収穫を主に差し出すことでありました。収穫の何パーセントなどというものでは実はありません。このブドウ園を託されたことの光栄と幸いを本当に考えたならば、収穫のすべてを差し出しても足りないくらいであります。この例え話はマタイとルカによる福音書にも並行記事としてあるのですが、それぞれ微妙に違いがありますが、マタイを見ますと、このブドウ園のことを神の国と言っております。神の国、神の支配、神の祝福というブドウ園を与えられていた。それを思えば、私たちの信仰においても、その恵みに何パーセントかを神様に感謝してお返しするなどという話にはならないでしょう。神様にお捧げするのは税金ではないのですから。ここで主人が収穫を受け取るためと言って、しもべを使わすのは、いわゆる諸場代を出せというものではなくて、慈しみに基づく、約束に基づく信頼関係の中での応答を求めているわけです。何パーセントとかいくらとか、そういう話ではないのです。農夫たちの方も有能だから、能力を買われて貸し与えられたのでもありませんでした。一方的な神の慈しみによって、選びによって、このブドウ園を貸し与えられたのです。ですから、ここで収穫を求めるというのは何か、見返りを求めてくるような、これだけやったんだから何パーセントかちゃんと返してこいなどという、そのような次元の話ではないということであります。しかし、これら一番本来のこと、主人である神様とのそういう関係を忘れたり失ってしまいますと、この例えに表されております誠におかしなことが起こるのです。そんなバカなというような反応が起こる。農夫たちは主人のしもべがやってくると、このしもべを袋叩きにし、何も持たせないで返した。主人を侮っているわけです。平気で袋叩きにし、何も持たせないで返すことができてしまう。主人がブドウ園を作ったことも、それを見事に完璧に整えることができるお方であることも、わからなくなっている。このお方を怒らせたらどうなるのかもわからなくなっている。だから、あまりにも愚かとしか言いようのない反応しかできない。しかもそれは繰り返していきますし、いや、さらにひどくなっていくわけです。次に使わされてきたしもべには、頭を殴り侮辱する。さらに次に使わされてきたしもべは殺してしまった。他にも多くのしもべが送られたが、ことごとく、ある者は殴られ、ある者は殺された。これは神が預言者たちを 使わされたことを指しているのです。神から使わされた預言者たちは皆袋叩きにされ、殴られ、侮辱され、そして殺されたりしていった。そしてついに主人の息子が使わされてきたときに、これは跡取りだ、さあ殺してしまおう、そうすれば相続財産は我々のものになると言って殺し、ブドウ園の外に放り出した。これは神の御子主イエス・キリストを指しているわけです。しかしです、実際にここでこの例えを聞いていた人たちも弟子たちも、そして現代の私たちも、何？この農夫たちバカじゃないの？と思う。しかしそれは相手である神様がいかなるお方であるかがわからなくなっていることと同時に、自分が何者であるかということもわからなくなっているということでありました。このわからなくなってしまっていく中で、はたから見れば何をバカなことをということをしでかすわけです。この相手になっているお方のことも自分のこともわからなくなってしまう一番根本にある、根っこにあるものは、自己目的あるいは自己中心といえるものであります。まるで世界は自分を中心に回っていると思うようなもの。ここのとこ次々とニュースで、それぞれの団体や組織のボス、権力者が横暴を振るい、そしてそれが明るみに出て、そしてニュースになり、マスメディアに叩かれ、そして一応陳謝し、人だなくついたかなと思ったらまた別なのが出てくる。裸の王様のように見える。確かに権力は絶大なものを持っている。すごかったでしょうね、各団体組織の中で王様のように振る舞っていたんでしょう。そして、まあ、自覚はないでしょうけども、自分が神になっていたわけです。自分が中心の玉座にどっかりと座り込んでいた。まるで自分が全能者であるかのように思い込む。はたから見れば本当にバカだなと思うものであります。しかし他人がそうやっているのはすぐに分かって、それこそ分かって見えるのに、そのバカバカしさが見えているのに、いざ自分がそうなっていくときにどうしようもないほどにやっぱり分からない。常に自己正当化をそこでしていく。自己吟味することができない。自分を問うことができない。いや、もっと踏み込んで言うならば、自分を疑うことができなくなる。これが、はたから見れば、なんと愚かな、なんとバカバカしいと思えるようなことを、平然とやってのけることになるのです。聖書で言う罪というものは、本当は客観的に見れば バカバカしいことなのです。よく考えれば、わかりそうなものであります。しかし、そのバカバカしさがわからなくなってしまうところに、罪の恐ろしさと悲惨さがあると思うのです。今日、まず一点目に目を留めたいのは、この罪の中に陥った時に現れる愚かさ、バカバカしさであります。二つ目、それは、ブドウ園を作った主人に見える愚かしさです。しもべを使わしてみたら、しもべはひどい目にあって帰ってきた。それは主人を完全に侮っている、馬鹿にしている。いや、反逆の大きな罪を犯しているわけです。約束破りをしているんです。契約違反です。この主人は、ブドウ園を作り、完全に整えることのできる、そして最後に農夫たちを殺すことさえもできる、圧倒的な力を持つお方であります。そのお方が、使わしたしもべがひどい目に遭って帰ってきても、いわゆる制裁的なことは何にもせず、何度も何度も同じようにしもべを使わしているではありませんか。挙句の果てには、そのしもべは殺されたりまでしている。まるでそれを見逃すかのようにしてしもべを送り続けるのも、正直一体どうなんだと思えてくるわけです。一体この主人は何を考えているのか。そして最後の最後には、愛する息子がいて、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って最後に息子を使わしたというではありませんか。この主人というのも、やっぱりおかしいんじゃないのかと思えてくる。この主人に例えられているのは、神様であるのはすぐにわかりますので、もうすでに信仰に導かれているものは露骨にはとてもとても言えませんけれども、何にも知らなければ、聖書のことやキリストのことやキリスト教信仰のことを何も知らないで初めてポーンとこの例え話だけ聞かされたならば、ねえ、この主人ってバカじゃないの?と言われてもしょうがない。そう思いません?皆さん。私はそう思うんです。この主人の側にも何かを愚かしさ、バカさ、神様に向かってバカなんて、もうとんでもない冒涜も甚だしいことでありますけども、何にも知らないとしてですよ、本当に。ただこの例えだけをこう、素直に見たとした場合にはですね、やっぱりこの主人おかしいよ、となるのではないでしょうか。一体その愚かしさとは何なのだろうか。それは一途な信頼、一途な愛。それがすぐに約束破りだと言ってブチ切れて成敗してくれるわとでも言ってですね、とっととさばいて滅ぼしてしまわずに、バカと言われかねないほどに、これでもか、これでもかと手を差し伸べてくるのであります。もういい加減見限って、裁きの鉄槌でも振り下ろしたら、そうおすすめしたくなるほどに、相手は悪辣である。それなのにまだチャンスを与えようとする、手を差し伸べようとする、それがしもべを送るってことです。最後には愛する息子さえ送ろうとする、見限ることのできない愛であります。 見捨てることのできない愛であります。これはどこか母の愛に似ているところがあると思うのです。母の愛というのはちょっと不思議なものだと私は思います。その体内に昔で言う十月十日、その子を宿し、その子と共に本当に一体となって過ごし、そして生みの苦しみを持って世に送り出す我が子。父はちょっと違いますね。やはり我が子であることの可愛さ、尊さはもちろんです。しかしその身体的な身をもって、それこそ引き裂かれるような痛みを負いながら生み出していく我が子に対して、母が持つ子への愛、今虐待とかも信じがたいことがいっぱい起こってますから、あまり一元化して言えないんですけれども、それでもです。それでも、その我が子に対する母の愛とどこかこの主人の愛は通ずるような気がしなくもありません。つまり、我が子が愚かにも重罪人となってしまったときに、その母は涙を流しながらその子をやはり自分が身代わりになると言って、その罰を受けようとさえする。100万人がとんでもない奴だと言ってきても、やはりその母だけは、その子を、この子は私の子ですという。それでも許してやってくださいという。見限れない。見捨てられないという点において、近い。と、私は思うのです。その見限ることができない愛、見捨てることのできない愛、それがこの主人に愚かと見える行為をさせている。いいですか？一方の農夫たちの中に見える愚かさと、主人の中に見える愚かさと、どっちもバカバカしく見えるんです。愚かに見えるのです。でも、その愚かさの元は何なのかです。全く正反対ですね。この二つの愚かさが向き合い、対峙している。この例え話。最後の切り札。愛する我が息子なら敬ってくれるのではないか。なんでそんな甘い見通しを持って送るのか。ありえないではないか。主人は全能の神ではないか。それならば、敬うどころか。愛する息子がなぶり者にされて殺されて、武道園の外に放り出されることになるのはわかるはずではないか。それなのにどうして、知っていて、分かっていてやっていることなのか、ある意味、答えはイエス。詩編詩人の言葉を引用して、家作りらの捨てた石となった、主人の愛する息子。家作りらの捨てた石というのは、要するに、これは役に立たない、いらないと言って捨てられた石のことです。それが愛する息子 であるわけです。つい今日のこの出来事のつい少し前まで、ホサナホサナと言って歓呼の声を上げて都エルサレムに迎えた人たちがいたのに、この例えの農夫たちは実は祭司長や立法学者たちといういわゆるストレートに主イエスを憎く思い邪魔に思って敵対している権力者たちだけではないのです。普通の民衆も含んでいる。その民衆はもしかしたらこのナザレのイエスと言われているこの人は役に立つのではないかと思っていた。勝手に自分たちが描くシナリオ通りに、それこそ自分たちの幸福を実現するためにローマ帝国と癒着している権力者たちに立ち向かう主イエスの姿は使えると思ったんです。がしかし、あれよあれよという間に逮捕され、それが政治的にはローマ帝国への反逆、宗教的には神冒涜の罪であることが吹き込まれると、これは使えないとなった。これにくっついてるとかえってまずい。邪魔になって十字架につけろと叫ぶようになる。全能の主人であり父である方は、その農夫たちの持っている愚かさと罪にとらわれてどうにもならず滅びへとまっしぐらに突き進んでいくのを知っていてそのままにした。止めようと思ったら止められたんです。天の軍勢でも送って、あるいは火を天から降らせるなり、何なり、いくらでも何でもござれです。止めることだってできるんです。がしかしそのままにした。それは、この愛する息子が、これは役に立たん、いらないと言って捨てられることによって救おうとする神の御業であったからです。捨てられることによって救う。捨てられることによって救う。これも何とも面倒な理屈であります。キリスト教信仰って面倒くさいですね。もっとシンプルに言ってくれれば分かりやすいと思うんですが、捨てられることによって救う、なんじゃいそれはという話になるんです。しかし、これは理屈をこねくり回すのではないんです。理屈をこねくり回すのではなく、この考えられないような逆説がストンとこう腑に落ちるようになっていく、ある決定的な出来事があるのです。それが復活であります。イエス・キリストが十字架に死に三日目によみがえられて、よみがえらされていく復活であります。復活がなかったら、捨てられることによって救うということは完遂しない。捨てられて死にっぱなしでは救いにならない。復活があってこそ、この逆説が、この逆説の救いが本当になる。そして、復活があって、この愛する息子が、すべての人に、この私にも、手を差し伸べてこられる。 あのしもべが何人も送り込まれてきたように、私の人生の中で、ああ、あの先生が私のために送られてたんだ。ああ、あの友人が私のために送られてたんだ。ああ、この父と母が送られてたんだ。ああ、このよく喧嘩したあいつが送られてたんだ。そして最後の最後に復活し、今生きている主イエスが、ほら、手を差し伸べてくる。復活の主との出会いがあってこそ、このわけのわからないおバカなやりとりにしか見えない例えがスーッと入ってくるでしょう。アーメンと言えるでしょう。復活の出来事、復活の主に出会って知るというのは、その主人がやっている愚かに見えることがいかに深い愛であるか、どこまでも見限ることをせずに許し続け生かそうとしている愛であるか、罪をとことん許そうとする愛であるか、復活の主イエスに出会う聖霊の助けをいただいて、そのことに気づかされていくときに何が起こるか、自分を問う勇気を与えられるのです。さっきのあの農夫たちは、さっき申し上げましたでしょ、自分を問うことができなくなっているんです。自分を疑うことができなくなっているんです。でもこの主人に現れているどうにも見限ることのできない深い愛にが、この自分に差し向けられていることを知らされていき、気づかされていく中で、何が起こるかといえば、自分を問うんです。自分をもっと一歩踏み込んで言うならば、自分を疑うんです。それができるようになるんです。そうすると、ああ、と頭を抱えることが絶対に起こります。自分そこそこやってたつもりだったのが、どうしようもない。もう、手の施しようのない最悪の状態であったということに、本当に自分を問い直し始め、自分を疑い始めていたときに気づかされていく。頭を抱えるんです。だから、本当は自分を問うのは怖い。嫌なんです。でも、何度も言います。あの主人の見限ろうとしない愛に気づかされていったときに、自分を問う勇気が、勇気ですよ。勇気がそこに与えられてきて、どうしようもない自分がそこに見えてきたとしても、向き合うことがちゃんとできるんです。そしてそのどうしようもない自分を、あの最後に使わされた主イエス、愛する息子が捨てられることによって罪の頭石に、私の罪の頭石になってくれている。だからどうしようもない自分が崩れないんです。罪の親石、頭石とも言いますね。それは大きな建物の基礎に入っている最も大事な石。それが壊れたり崩れたりすると全体が崩れる。先日のあのイタリアの橋の崩落事故は本当に悲惨ですが、あれはニュースで見ていると、この吊り橋形式になっていて、その吊っているワイヤーがこう長年で腐食してプシッと切れてしまってガーンと落ちたって解説されてました。罪の親石、頭石は一つの建物を根底から支えている。これが抜かれてしまったら全部がガラガラガラッと崩れるんです。もう一つは意味があるんです。罪の頭石、親石、それはアーチをイメージしてください。アーチ、 こう上がこう すぼんでいってくっつくアーチ、このアーチを作るときに石を順番に積み上げていき寄せていくわけです。もちろん抑えながらいくわけですけれども、最後にこのトップにストンと収まる石、これが隅の親石、頭石なんです。ですからこのアーチはそのトップに入っている親石を抜いてしまったり、それが壊されてしまうとアーチ全体がガラガラガラガラと崩れていってしまうんです。復活の主イエスに出会うこと、こいつはいらないと言って捨てられた出来事であるこの十字架を自分のためのものだったということに気づかされていき、復活の主が手を差し伸べて招いてくださっている、その招きの御手に自分の全身全霊すべてをお任せしていくときに、私という存在の建物の根底にイエスという親石、頭石がスコーンと入るんです。私というアーチという存在と人生にスパーンとこのトップにイエスという親石がきっちりはめられてくる。だから自分を問い、自分を疑っても大丈夫なんです。どんなに不信仰だったことが分かったとしても、あ、私はクリスチャンなんて肩書きとてもしょうがない、キリスト者なんて絶対に言えない、皆さんには体裁よくしているけれども、あちら様には全部見抜かれている、だからこれはダメだと思ったとしても大丈夫。この隅の親石、頭石がしっかりと入れていただけているから、だから自分を問える、何度でも問える、そして自分に向き合いながら、それでもそこに許されている自分をさらに発見し、そして前に向かって進むことができる。今日の詩編の言葉をもって締めくくりたいと思います。家を建てる者を退けた石が隅の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い喜び踊ろう。